います。昨日ね、この矢守先生とお話ししたんですけど、三林さんそういうお話だったんですね。矢守先生は僕が死んだら三無主義、三つのない、三無、一二三の三ね、から無はね、ない主義で行こうかっていうふうでおっしゃってましたんで、その話ちょっとお聞きしましょうか。お葬式はいらん、お墓もいらん、お骨もいらん、その三無主義で行こうかっていうね。お二人一緒にお見えになってますけれども、だから三林さんはご自分が何十年か先に亡くなる時にはさて どうなさるのかっていうのは分かりませんけども、山森先生はご自分が亡くなる時にはもう自分の僕の葬式なんかいらんが、お骨はすりつぶして、散骨ってそのまま巻いたらいきませんで、この形のまま、それはもういかんでしょう。いかんけど、散骨がブームになっとってね、私どものご門徒さんでもね、そう散骨、その海に散骨してきたっていう方がおいでるんですけど、そのまま散骨してきたっていう方がおいでました、ね、それは具合悪いでしょう。やっぱりそのマナーがあります、散骨もね、そのすりつぶして粉々にして、もう何かわからんような形でその散骨するんですけども、ちょっとその話を。
お寺でやりにくいんですよね、この話は。
お坊さんの敵なんですよ。お葬式もいらない、お墓もいらないね。
いや、私は実家は浄土真宗のお寺なんですよね。小さなお寺、岩手県の花巻にありましてね、子供の頃から親父の後くっついて、法事に出たりお葬式に出たりさせていただいてきた人間なんですよね。で、結局寺を出てしまいました。あとは弟が継いでおるんですが、だからというわけじゃありませんけれども、そうですね、還暦が近くなった頃、つまり60歳近くなった頃から、今ご住職が言われたようなことを考えるようになったんですね。自分が死んだ時はお葬式はしなくていい、それからお墓は作らない、実家に行けば先祖代々の墓はあるんですけれども、まあそこに入らなくてもいいや、それから遺骨は残さない、で三無ですよね。遺骨をどうして残さないようにするかっていうのは実は大問題だったんですね。亡くなりますと火葬場に行って焼きますよね、と遺骨が戻されてきます。これ大小様々あるんですけれども、まあ相当の量ですよね、お遺骨は。でそれを持ち帰って、その散骨するために今言われたように粉にするんですね。すりつぶすのはちょっと言い過ぎですけどね、ごまをすりつぶすまでやるわけじゃないんですけれど、まあ粉にする、
金づちで叩いても
ね、で最初は、
ビール瓶で叩こうかとか、
金づちでするか、ちょっと金づちはおどろおどろしいから、ウイスキーのオールドパーのね、角瓶の底で潰すとか、まあいろいろ道具はあると思いますよね。で生き残った方が、連れ合いとも私は二人きりですからね、生き残った方が一晩か二晩かかってゆっくりこの潰していくと、粉にしながら相手のことを考えると、それもやっぱり一つの追悼忍ぶ行為になるのではない、ただ潰すんじゃないんですよね。それはいろんな思いが出てくるでしょう。どういう思いが出てくるか分かりません、その前に行かなければ。だけどそれはそれで、まあ自分と連れ合いの人生の決着の場で、お互いの骨を砕きてもしゃすべしって言葉あるでしょ、あれですよ、骨を砕きてもしゃすべしっていう、新春秋歌を歌いながらでもいいですし、モーツァルトの音楽を聴きながらでもいいですし、私はひばりさんが好きだから川の流れのようにっていうのを聞きながら、川の流れに遺骨を戻すっていうのはいいイメージありませんか、どうですか。いろんな粉にする仕方があると思うんですよね。そして粉にしたものを生き残った方がですね、何かの時、旅に出る時、ちょっとした散歩に出る時、それとなく人にそっと地上に戻すと、これは三骨。俺はどこそこに行って三骨をします、石原裕次郎さんみたいにね、やるのも三骨だけれども、人知れず分からないように、誰にも気づかれないように、そっと土に帰りたい、こういう気持ちですよ。それで、三無主義、一握り三骨って言い出したの、私、これはもう25年前ですから、東京にいる頃それに言い出した。 ほとんどの人がこれに否定的でしたね、こういう考え方に。25年前だ、賛成する人はほとんど一人もおりませんでしたし、友人たちは何をバカなことをと。
奥さんはどうだったんですか。
で、女房との間で5年間ぐらいこの話し合いをしました。最後まで反対しましたね。それで生き残る方は自分だと思ってるんですから、女房は。どっちがいくかわからないじゃないですかって言うんですが、自分がその最後は生き残ると思ってるからそれは困ると、こう言い続けましたよね。5年かかって説得して、で以後はちゃんと元旦に遺言状を書いて、これお互いにどちらが先に行ってもこの三部主義を人に入りを守ろうということにはなってる。だけど夫婦の仲ってのは危ないですからね、最後裏切られるかもしれない。これはこれは分かりません。以上です。
はい、ありがとうございました。まあそういうことで、その今まででしたらどなたかが亡くなったらもう決まりきって、それこそそのあのお坊さんが慌てて駆けつけて枕木を呼んで、それからお納棺をして、でその間に葬儀者さんと打ち合わせをして、どんな葬式しますか、大きい葬式しますか、小さい葬式しますかって打ち合わせをして、それでそのあの本場のお葬式があるわけですよね。お通夜の次、そば翌日にですね、その次に、火葬場に行って、火葬場に行ったらその、火葬して、まあ、あの火葬が終わったら呼び出しがあって、ま、待ってで、ね、お骨をこういうふうにお箸で拾って、そのお骨を壺の中に入れて、中にはその火葬したっきりでして、お骨拾わないというか、火葬あの、ペットでね、あのすぐそこ の火葬場がありますけど、ペットレンってやりまして、あのワンちゃん持って行って火葬しますけどね、火葬したら聞かれるんですね。お骨いりますかって、もういいですよってこういうふうに言うと、あ、分かりました、こちらで処理しときますっていう、そんな感じで私がもしその亡くなって火葬しようとしたら、家内はもうお骨いりませんっていうふうに言うかも分かりませんけれども、そんな感じで、その今までは決まりきったお葬式をこういうふうに聞いたのが、その自分の場合とか、自分のパートナーの場合とか、まあ、あの例えばご両親がいらっしゃる場合には、じゃあどういうお葬式をしようかなっていうのを、結婚式をするときに、さあどんな結婚式をしようかなっていうふうなのと考えるのと同じように、そのお葬式も自分のお葬式はどういうお葬式をしたらいいのかなっていうふうに考えていただくのも、一つのその何て言いますかね、楽しみではないかも分かりませんけれども、こんなお葬式しようかっていうのを、もうあの人もこの人もこの人も同じお葬式しなくてもいいような気がしますね。昨日これも山本先生にお聞きしましたけれども、大都会の方、東京の方では100人の方が亡くなって10人20人ぐらいは直角の直とお葬式の葬と書いて直葬って言います。直葬とも呼びますけども、直葬って、そのまま火葬場に行っても火葬してしまう。もうお通夜もなければ枕業もない、お坊さんも当然来ないわけですね。親戚の人も誰も言わないし、まあ、家族だけ亡くなりましたったら家族もその家族だけで、で、まあ、あの法律では24時間その亡くなったっていうそのお医者さんの診断から24時間ね、これ明治時代の方の法律なんですけど、ひょっと生き返ったら困るなって、まあ、24時間生き返らんかったらもう多分生き返らんのやろうなっていう法律なんでしょうね。で24時間経てば火葬しても構わないっていうことですから、あのその24時間待っとって、その翌日その火葬するっていう、そのままっていうのがね、直葬っていうのが100人のうちでまあ 20%30% 出てきてるっていう、そうですね。で法って言いますけれども、香川県でもね、直葬専門の葬儀者さんが、できまして、で産経リビングに広告売ったらいっぱい申し込みが来て、7万円ですがな、7万円、おお、先の100万円とえらいの差ですかね。あのお坊さん声がかからんのですから、お坊さん呼ばれるのですから、もちろんあの戒名法名もないです、お坊さん行ってないんですからね、戒名法名もないんですよね。でそれだったら戒名がないんですから、四十九日のお勧めはする しないですわな、その人は ね、あの1年とか、もうこれはもう、間違いなくお坊さんの敵ですな、もう仕事がなくなってしまいます、みんなそのことやるねえ。だけどできたんですね。でいっぱいその問い合わせがあって、申し込みがいっぱいあって、こういうねえ、もうすぐそこまでそういうことが来ているんだそうです。はい、30分過ぎ、あと3、はいはいはい、
そ
ちょっと私はそれはあのパートナーの場合もあるし、自分が死んだらっていう場合もあるでしょうしね、うん、あのもうその例えばお父さんかお母さんかからもうその意識がなくなって、それでもうあのいつかわからないというふうに言われてるから、万が一の時には申し込みますよという申し込みかもわかりませんけれどもね、うん、あの、あのそういう方もいらっしゃいましたね。亡くなった うちの、 あの納骨堂にお骨を納めていただいている方、僕のお骨はもう山でも海でもどこでも掘ってくれたらええわと言うて死んでいった方のお骨を収骨したんやけれども、そうは言われても結局はやっぱりよう散骨せんかったからそのお骨預けますっていう方はおいでましたね、うん、他に何か質問ありますか。そういうで今日もこれ30分過ぎましたから、あとあの皆さんのご質問あのお答えいただきたいなと思うんですけれども、お葬式に関してまあ、例えば供養に関して何か聞いてみたいことがありましたら、自分は自分自身の葬式にこんなこと考えてるんやけどどうだろうか、本来はご自分のお寺さんに相談したらええんですね、うん、皆さん方のそれぞれのお寺さんに相談したらええんですけれども、私が小三人の檀家の方はどんどん言うていただいたら、こんなお葬式したいっていうのがあったら分かりました、できるだけそういう希望に合うようなお葬式しましょうかっていうね、お膳立てはするんですけれども、何か質問ありますか。はいはいはい、奥さん反対だったんですわ、その
やっぱり普通にですね、普通に弔いをしたいという考え方ですよね。お坊さん呼んでお経を読んでという、そして必要な人にお知らせして、忍んでほしいという非常に常識的な考え方だったと思います。それは
奥さんは普通のお葬式、いわゆる一般的なお葬式を、どなたかが亡くなったらお坊さん呼んで枕木を書いてもらって、ちゃんとお位牌も書いてお通夜もしてお葬式もして、お骨が帰ってきたら人なのかのお勤めもしてっていうお葬式をイメージしてた。ところが山森先生が何もしないって言うから、それはって言うんで5年間も説得するにかかった。
それは取りに行きないとご主人様に愛情が来ない
のだ。奥さんが
いやいや、そういうよりもね、何にもしないとその次から次へと訪ねてくる人がいるはずだと、それに対応するのは後に残されたものとしては大変だという、まあそういう面もあるわけです。で一挙にその、うん、始末をしたいっていうわけでしょう。で了解してたんだ。そうだ。いやいやいいです。
わかりましたか。それでいいですか。はい。他何かご質問ありますか。はい、どうぞ。
これね、大問題。それはね、大体平安時代中期で、その貴族の名前を出しますと藤原道長の時代です。京都においでになると宇治の平等院がありましょ。宇治の平等院を建てたのが道長の息子ですよ、頼通ね。で、段階では道長まではですね、亡くなると藤原一族は全部近くの浄明寺っていうところでね、ほったらかしですよ、風葬ですよ遺体は。でそれではいかんというので、道長がちゃんと遺言してですね、で平等院建てさせて、でそれでその今までその遺体を風葬状態に放置していた場所に浄明寺ってお寺を建てるんですね。でその今浄明寺跡っていうのが近くにあります。でそこにお寺を建てて、で焼いた後の遺骨を壺に入れて、それでお寺に安置をし始めたのが始まりです。これが大体10世紀ですね。でこれがその一般大衆の間に広がるのは高野山で、納骨の信仰が増えてからで、これを広めたのが高野聖ですよね。だから高野聖っていうのはその里に降りてきて亡くなった人のうちに行ってですね、こういう口上で述べ立てるんですね。亡くなったあなたのご親族肉親が、魂はもうすでに高野山の山頂に登っておりますと、魂は。でそのご遺族のご遺体の一部を自分が代わって、届けましょうと山に。そうすると山に届けると遺体と魂が合体して往生極楽疑いなしと、うまいこと言ったもんですよ、その高野聖はね。でそれでその高野聖っていうのは そのお葬式の代行を務めたわけですね。それで一部っていうのは、遺体の一部は遺髪であったり遺骨であったりするわけですね。だから遺髪とかお骨を山に納めるっていう風習はこの高野山納骨から始まるんです。でこれが大体11世紀ですね。貴族の間で10世紀、大衆化するのが11世紀、古いんですよ。でこんなにその遺骨を大事にする文化とか民族っていうのはですね、世界では日本だけです。日本だけです。